トランプは危機か好機か。神が救ったトランプ。USAID DS 貿易戦争。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈緒です。
はい、表現者クライテリオンでこのトランプは危機か好機かという最新号を出しまして、はい、で、まあ、この内容について、いろいろと話していきたいなと思った時に、やっぱりこれはぜひ編集委員で京都大学准教授の柴山啓太さんにお越しいただこうということで、先週から、
はい、
お越しいただいて、今週もまたいろいろとお話をお聞きしたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
まあ、この間はね、石破さんってあかんよなみたいな話を軸にトランプをこう捉えるっていう話をしてましたけど、ちょっと石破みたいなやつのことはちょっと置いといて、このトランプっていうのは一体どういうやつで、この歴史的な、まあ、アメリカはね、200数十年の歴史がある中でどういう役割を担い、まあ、世界史の展開の中でどういうような存在になっているのか、で、トランプは一体何をしようとしているのか、まあ、このあたりまだもやっとしか分かっていない一般の方も多かろうと思うんですが、うん、まあ、この雑誌でそのあたりかなり深く深掘りして多面的にやっているので、そのあたりを今日はね、いろいろ柴山さんにお聞きしたいなと思ってたんですけど、どうですかトランプ、どんなやつかってまずパッてこう、教えてくださいって言われると、
いやー、あんまりそれは一緒にね、食事したりお酒飲んだりしたい相手ではないですよね。かなり面倒くさそうというか、まあ、自伝僕かなり読みましたけど、まあとにかくそのディールというかね、その人と交渉して喧嘩してというか、いい条件を勝ち取るのがもう好きでしょうがないっていう、そういう感じの人で、相当なんていうか、近くにいたら、まあ、厄介な感じの人なんだろうな、というふうには思うんですけど、ただ、こう、まあ、歴史のこういう転換点においては、こういうなんていうか、それこそトランプのジョーカーみたいな人がですね、ふっとこう、なんていうか、現れてですね、なんかこれまでの仕組みを大きく破壊していくっていう役割を担うことがやっぱあるんですよね。で、トランプは、なんというか、とにかく、その、日本ではトランプはなんかアメリカでそういう批判されてるっていうふうな話になっていて、まあそれは実際そうなんですけど、ただね、こう、3回も共和党の候補に選ばれて、うち2回大統領選に勝ってるんですから、歴史的に見てもぶっちぎりに人気のある大統領。
大人気ですよね。
すごい人ですよね。
これはものすごくやっぱりアメ、ということは何かというと、やっぱトランプのキャラクターというか、彼がまとってるオーラとかが、やっぱね、アメリカの本能というか、ザ・アメリカ、アンクル・サムって言いますけど。
刺さってるというか、共振してるというか。
アメリカって国家を擬人化するとアンクル・サムってサムおじさんなんですけど、顔がやっぱトランプそっくりなんですよね。やっぱりね、彼は野蛮さも含めて、やっぱアメリカという国家文化をね、ちょっと体現してるところがあるというふうに思った方がいいと思うんですよね。
まあ、ザ・アメリカだっていうことですね。ミスター・アメリカなんて言い方ありますけど、もう歴史的みんなミスター・アメリカだっていうことですよね。で、そのトランプが今、すごい怒って潰そうとしたりとかしてるっていうのがあるので、まあ、多くのトランプを支持してる人は、そのアンクル・サム、このアメリカっていうものがなんか、その20世紀が終わって21世紀になって、どんどんどんどんなんか変なものに変質してしまってて、真のアメリカの真姿に戻さなあかん、という印象なんでしょうね。
そうでしょうね。
支持してる人はね。
だから、トランプの演説聞いても、すごくその、なんていうか、第一次大戦前の、アメリカ。だから、非常にこう孤立主義的で、関税を重視する保護主義者で、で、その、なんていうか、国際協調とかよりは、まずは自国の、なんていうかな、その、ことを、まあ、優先にするっていうな。あと、まあ、ちょっと帝国主義っぽいところもあったりなんかして。マッキンリーっていうね、ちょうど19世紀、20世紀転換ぐらいの大統領のことを彼褒めてましたけど、ああいうなんか、まさにこう、なんていうか、一番古い層、まあ、アメリカって歴史200年ぐらいしかないんで、古い層って100年ぐらい前ですけど、100年ぐらい前のなんかアメリカのなんか、 政治家というか、なんか文化みたいなのをそのままこう体現している。だからちょっとアナクロニズムとも言えるし、だけど今この歴史の転換点では、アメリカはちょっと原点回帰しようとしているというふうにも考えた方がいいのかなと、
ねう
ん
う
ん。
そうですよね。まあ、そのあたり雑誌の中ではね、あの共和党と長くお付き合いになる渡瀬先生っていう方に、まあ保守革命なんだと。もう初めてアメリカの戦後起こった偉大な保守革命と捉えられるんだみたいな話を、アメリカでは少なくともそう捉えられてるっていう話を書かれてたり。はい、で、柴山さんもね、この今回、末の原稿で、うん、あの世界経済の歴史的な転換の中でどう捉えるかっていうのことも書いておられるので、まだご覧いただければと思うんですけど、今日はそんなあたりをですね、まあ、じっくりと柴山さんにいろいろお聞きしていきたいなと思いますので、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。キバ、今の世界が見えてくる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
スマートフォンから簡単操作で楽々配車登場、日卓スマハイ。お電話不要、スマホのアプリで簡単にお呼び出し、いつでもどこでもスマホからお迎え先をご指定ください。迎車中のタクシー位置や到着予定時刻、概算の運賃、経路もスマホで確認が可能です。詳しい利用方法は日本タクシーのホームページまで。ますます便利で安心に、日本タクシー株式会社。
お祭り、イベント、旅行、通勤通学、今まさに日常が戻り、出会いが街中にあふれています。北港観光バスはバス事業を通じ、あなたと誰かを笑顔で結ぶお手伝いをしております。送迎、シャトルバスから路線バス、貸切バスまで、様々なシーンでお客様のニーズに応えていきます。この街の日常を守りたい、北港観光バス株式会社。
さあ、お送りしています、週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは、トランプは危機か好機か、神が救ったトランプと USAID、DS、貿易戦争、
うん。今日はね、このトランプさんは神に救われたっていう話をちょっとまず冒頭でちょっとお聞きしたいと思いますし、
はい、
それからと USAID、DS 貿易戦争ってこう言ってるんですけど、うん、この貿易戦争はまあわかりますよね、貿易戦争っていうことですけど、うん、USAID っていうのはね、アメリカの米国開発庁って言ってね、あの6兆円ぐらいのお金を使って世界全体のいろんな困った国を助けてあげるっていうことをやってる省庁なんですよ。
はい。
で、これが悪いやつやと今トランプ切れてるんですよ。これ
も、そうなんや。
イーロンマスクと一緒に、もうこれ全部解体や、もう全部首や、ってやってるっていうのが一つね。
はい。
DS っていうのが、まあ、この USAID なんかも含んだ、もっと大きな概念で、うん、ディープステートね。
はいはい。
こう、闇の政府っていう。うんうん、まあ、この、KBS でも何度か取り上げたかと思いますけども、うん、このディープステートを解体するぞと。まあ、USAID の解体を皮切りに、ディープステート全体を解体して、で、アメリカ真のマス型に変えるんだというのが、これがあのトランプの、まあ、イメージ物語になってるんですよね。
はい。
まあ、今日はそんなそれをこうやろうとしてのが神がに救われたトランプだっていうことなんですけど、この神が救ったっていうあたりをね、柴山さんが、まあ、これまで雑誌の中でも何度か取り上げておられるので、うん、このあたりがちょっとお聞かせいただいてよろしいですか。
そうですね。トランプはなんか傍若無人に見えるけど、まあ、結構信心深い人で、うんうん、まあ、特に昨年の大統領選最中に狙撃されてね。
ああ、でしたね。
間一発、文字通り間一発助かったっていう。
数センチずれてたら死んでたっていう。
数ミリらしいですね。数ミリで死んでたっていう。
そうですか。
やつらしいんですけど。まあ、それで、まあ、今回の大統領演説でもそれを取り上げて、なんか私の命が救われたのには理由があったとその時感じた。今ではその確信を強めている。私はアメリカを再び偉大にするために神に救われたっていうふうに言って、僕ね、これ彼の本心だと思うんですよね。
いや、本当そう思いますね。
だから、やっぱりね、彼はだから大統領選の時に言ってたようなことも全部実行に移すっていう、
そうでしょうね。
ことなんじゃないですかね。
で、そのトランプがやらなあかんと思ってるのは、やっぱり一番大きく言うと、まあ、もちろんアメリカファーストであり、それを通したメイクアメリカグレートアゲインというのが目的なんですが、その手段がやっぱりディープステート解体っていうことだと思うんですね。まあ、それと、まあ、あと、まあ、保護主義と、この2本立てなんだと思うんですよね。
まあ、なんか、 国家って危機になると、その国のなんか現イメージみたいに戻ろうとする、うん、日本の場合やっぱ維新っていうのは好きですよね。ね明治維新、昭和維新、うん、最近平成維新って一番しょうもないですけど、まあ、なんか常にこう、自分の歴史のある一点に戻ろうとするっていうのがあって、うん、で、アメリカの場合さっき言ったように、まあ、第一次第二次大戦のちょっと前ぐらいのアメリカがやっぱり原点にあって、うん、非常にこう、キリスト教の信仰が強くて、うん、家族を大事にして、で、保護主義的で、うん、それでまあ、まずアメリカファーストというか、孤立主義って言いますけどね、うん、アメリカとアメリカの近隣のところを、まあ、支配するっていう、うん、でここに戻りたい。で、そこからすると、やっぱり、そこからまあ何年経つのかな、おおむね70年、80年、100年経って、
うん、
今のアメリカだから腐ってるって感じなんでしょうね。
そうですね。
で、戦争に勝って、まあ、冷戦さなかでどんどん基地を作って、ね、グローバル化を進めてやって、で、結果的になんかアメリカは世界いろいろ助けて、ね、余計な金もばらまいたんだけど、結局アメリカ内部は没落して、で、世界だってうまくいってないじゃないかっていう感じで、だからそれを古いもの全部ぶち壊したいっていう時に、自分に抵抗してくるものに対して、それはディープステートだとかね。
はい。
まあ日本でいうのは抵抗勢力だっていう感じなんでしょうね。まあ、
そ抵抗勢力ってことですよね。本当のステートがあるかどうかってあんま考えてない、
ね。まあまあね、それはちょっとキャッチーな言い方をしてるっていうことで、まあ気分として言うとその抵抗勢力、自分に抵抗してくるやつも、ときなく叩き潰してやらなきゃいけない。じゃないと自分の神に与えられた使命は達成できないんだっていう、本気で思ってるところがあって、
うん、例えば今その話題になってる USAID もね、もともとジョン・F・ケネディが作ったもので、うん、あの頃はもう冷戦の最中ですから、ね、西側諸国をまとめるための、まあ今風に言うとパブリックディプロマシー組織として、うん、要するに外国の世論に対する工作だとか、
うん、
外国に対する工作としてのミッションを見て USAID が作られてる。はずで。だからその出自からして、ケネディですから、まあ、民主党的な、もので。だから現代だったら、DEI とか、ダイバーシティ、イクイティ&インクルージョンだとか、あるいは、LGBT だとかっていうものを推進するための装置に、まあ、リベラル装置みたいになってて、だからそれはもう、アメリカの、その、建国の時のジェファーソンのイメージからしても全然違うやないか、まだいらんやないかって言って、ぶっ潰せってことになってるっていうことですよね。
で、まあトランプの理念からすると、やっぱり外国に金まく前にまずアメリカファーストだろうってことですから、まあこれ象徴的ですよね。ここを潰すっていうのは、
まず最初に、6兆の金やっぱり国民に使おうぜっていうことですよね。で、あと、まあ、関税上げると。
はい。
まあ、US スチール。これも、まあまあ、ひどい話ですね。市場からすると、日本からすると。いや、もう別に投資は、アメリカからじゃ投資はしろと。でも株は 50% を超えるなよと。で、50% を超えない株だったら僕は気にしない。だから買収しひんのに投資するっていう。
まあ、金だけ出すけど口は出すなっていう、一番、
ね、最悪の射程、射程ですよね。
なんかジャイアンにスネ夫がおもちゃ取られるみたいな。
みたいな感じになる。話になってますよね。で、それですごすごい石破引き下がってる感が。
どころかなんか俺はうまくやったったみたいなね。
うん、で、日本でもそれ褒められたりとかして。まあでもトランプからしたらこれはもう、そういうふうに我々はやっていくんだと。なぜならば俺はアメリカの大統領で、アメリカ国民の幸せのためにやってるんだと。だから多少、先ほど島田さんもおっしゃったように、多少帝国主義的な雰囲気があるっていうのは、まあそういうとこですよね。
そうですね。うん、
搾取するとか搾取するとかという、
まあだからそのこれは一つグローバリズムに対する批判なのかなと。で、自由貿易ってそのなんで起こるかっていうと、もちろんその通信とか情報の技術が発達して、まあその貿易コストが下がったっていうのもあるんだけど、やっぱり各国が貿易を自由化する政策をするのみならず、国際機関が日本とかアメリカに、まあ、WTO みたいな機関があってね。なんで貿易自由化しなさいねと。変に関税化したら懲罰しますよみたいな。それ国際機関が国家主権の上にあって、で、これが各国に自由貿易を言えば強制って言いますか、まあ、押し付けてるっていうのがあって。で、トランプはもう最初からこれが大嫌いなんですよね。
ああ、そうですね。主権を超えてるわけですからね。
そうです。これはいわゆる温暖化に対するパリ協定もそうで、
そうですね、
国家主権を上に来るものを国際機関がアメリカの手足を縛ることは許しがたいという国家主権論者なんで、まあ、そうすると、まあ、パリ協定も離脱するし、WTO、いや、それはアメリカにとって利益のあることを俺はやるんだっていうふうになってる。で、国際機関がなくなると、これ要するにさっき第一次大戦前って言ったのは、国際機関が力を持つのは第一次大戦後の国際連盟からなんですよね。まあ、アメリカが作ったんですけど、だけどその前の世界って帝国主義なんですよ。つまり、国際機関はないわけだから、自分の力で自分守んなきゃいけないし、自分の力でその資源とか領土をこう抑えなきゃいけないって話なんで、だグローバリズムを批判すると、否定すると、論理必然的にですね、やっぱ帝国主義っぽくなるんですよね。
とこがありますよね。
ただこれ難しいのはね、もうアメリカがもうパナマ運河もカナダもグリーンランドも俺様の領土だって言って、これが認められちゃうと、プーチンのね、その、ウクライナを支配するとか、あるいはこれから噂されてるね、中国が、うん、まあ、東シナ海出てくるってことも、それ自体批判し得なくなりますよね。だってアメリカやってるんだからってい
う。そうですよね。
だから、
まあ、実際今、そのウクライナの停戦も、うん、まあ、領土の国境の変更を含む停戦になるでしょうからね。
う
ん、
そうです。
まあ、それはもう前提だというような発言 もうトランプしてますからね。
だから第二大戦後の、まあ、領土不拡大の方針みたいなのを完全に保護にするってわけですから、うん、これってかなり大きな、それこそトランプの常識の革命なんですよね。
まあ、まあ、トランプはそれを狙ってるとはいえも 99.9% 世の中は反トランプで動いてるわけで、うん、まあ、トランプの革命というのは必ずしも成功するもちろんそうです、ね、とは、まあ、考えがたいのが実際ではあるんですが、うん、まあ、大きなインパクトを与えるわけで、うん、まあ、これがね、やっぱり国際秩序の、まあ、風通しをね、もう少し良くする方向になればいいと思いますし、うん、そうなるように日本も協力したらいいのにと、うん、僕はまあ思うんですよ、ね。
いや、僕もそう思います。だから、それは日本も国際主義っていう考え方を捨てるべきじゃなくて、うん、やっぱりアメリカがそう言うなら日本も、まあね、前回あの、うん、日本ももっと、あの、シャキッと、
うん、
石破総理もしてくださいと、
虚勢 で、ね
まあ、でもいいからシャキッとして、
互角
に戦ってほしい、うんうん、でだからアメリカが関税上げるって言うんだったら、日本もじゃあ対抗度上げますよって言って、うん、まあ、じゃあお互い下げる努力しましょうとか、そういうディールをちゃんとしていかないと、やられ放題ですからね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね。
だからやっぱり日本は特にその国連主義なんていうこともずっと言われてきましたからね、うん、あのそういう明確にそう言ってる政治家もいましたけど、別にそういう政治家に限らず全体が国連主義ですよね、うん、だからそれは うん、あのそういう意味で国際主義というものをすごく軽視する、うん、その二国間の交渉という大人として当たり前の話をやらずに子供のように振る舞ってきたというところがありますよね。
そうですね。
だからもっと今回の、まあ、トランプなんてなかなか強敵ではありますけども、ちゃんと対話をして、それで一国一国と外交をするという姿勢を取り戻さないと、ダメでしょうね。
う
ん、
そうですね。
日本は。
僕はね、多分、韓国あたりは、もう、あの、これいろいろ言われてますけど、核武装にかなり近づくんじゃないかっていう。
うん、
いや、
これも完全にそうですよ。
だ北朝鮮との核をだってトランプ認めちゃうわけだから、うん、もう、韓国としては完全にさ、はしご外されるわけで、うん、もう右も左ももうその準備に入ってるし、うん、確か2月号のフォーリンアフェアーズってアメリカの雑誌では、もう韓国に詳しい学者たちが、もうそうなった場合認めた方がいいんじゃないかってなことを言い始めていて、うん、これ東アジアの、
いや、もう構造が完全に
変わります。完璧に変わるんですよ、うん。で、日本どうするんだと。
ね、
韓国核武装したと慌ててどうするんだどうするんだってもう遅いよっていう話で。
いや、完全にそうです、
ね。日本は、まあもちろん日本はどうするかってことは選択肢いろいろありますけど、うんうん、まあ、それぐらいのやっぱり転換が起きることもシナリオに入れておかないといけないですよね。うん、
まあ何してもずっと戦後はアメリカの庇護の下だけで生きてきた日本が、そのアメリカがもう全然方針を変えるんですから、まあ大海にこう荒海に放り出されるような状況になりますからね、相当覚悟が必要ですよね、
うん、
やっぱりアメリカはね、まあ、強い国なんですね。それだけのことをやってしまう、良きにつけ悪しきにつけ、そのアメリカをね象徴する曲は何でしょうかねっていうので、うん、今日は一つね、島村さん一つご紹介いただこうと思います。
はい、
はい、ブルース・スプリングスティーンの Born in the USA。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ。
大阪運輸倉庫は物流サービスを通じてビジネスとビジネスを、人と人とを運ぶから結ぶ。トランスポートからトランスハートへ、物流に心を添えて今日も私たちは結びます。サポート体制も充実、未経験者、女性の方も多く活躍。詳しくはホームページをご覧ください。ザ・トランスハートカンパニー、大阪運輸倉庫株式会社。
私たちが考えるタクシーとは単なる交通手段ではありません。わずかな時間であってもお客様に安全、安心、快適さを感じていただき、まるでハイヤーに乗ったような満足感をご提供したい。最高のサービスとマナーを実践、それが日卓マンの自信と誇り。明るく元気に今日もお客様の笑顔と出会いたい。そう、私たちは日本タクシー株式会社。
ブルース・スプリングスティーンで ボーンインザ USA をお届けしました。
我々日本人からしてもやっぱアメリカっていうとこれがもうザ・アメリカな曲な、ね、イメージしますよね、
だってアメリカに生まれてっていうタイトルですからもうなんかアメリカアゲアゲソングで、まあ、実際その80年代ロックなんか我々が知る80年代ロックのなんかもう王道みたいな感じが、
うん、あ、まあそうですね、そうですね。
でなんかそこだけ聞くとなんかアメリカ万歳みたいな曲かと思いきや実際詞を読んでみるとこれかなり深くて、うん、確かにアメリカに生まれてっていう話なんだけど、まあこれブルース・スプリングスティーンは、まあ彼は戦争行ってないんだけど、まあ同じ年の人たちはみんなあの、ベトナム戦争に行ってね、うん、で悲惨な目にあって帰ってきて、で帰ってきても、あのちょうど映画ランボーなんかに描かれてるみたいに、まあ、仕事はないし、人殺し扱いされるし、何にも社会で尊敬されないって、で、そこでまあ言ってみれば使い捨てされた同世代の人たちの、心情をね、まあ、力強い言葉で歌ってるという話で、うん、で、まあ、なんていうのかな、ボーン・イン・ザ・ USA って、俺だってアメリカで生まれたアメリカのために戦ったんだぞっていう、うん、そういう、こう、うん、悲しい叫びなんですよね、これってね。うん、
はい、だからある意味、この、今回のトランプの選挙だと、副大統領のバンスが書いたベストセラーの、ヒルビリー・エレジーの書かれてる、その、心情と、なんか似てますよね。
似てますね。
こう、アメリカ、アメリカの国家に押しつぶされて辛い思いをしている、うん、一般庶民っていうイメージですよね。
そうですね。普通に働いてたのに仕事はなくなるし、工場はなくなっちゃうし、うん、物価とか賃金、家賃が上がってね、生活できないし、うん、みたいな感じで。で、周りはどんどんね、人が寂れていって、うん、薬物中毒ばっかりになっていくし、みたいな。何なんだこれっていう、うん。で、俺だって私だってアメリカに生まれたんだぞっていう、もう最後の自尊心の置き所が、うん、まあ、この USA になってるっていう。うん、トランプ支持者の人たちの心象風景ってのは、まあ、うん、この曲と合ってるんじゃないかなと。
そうですよね。うん、で、この心情が今、アメリカを大きく動かそうとしてて、うん、で、それも独立戦争からのアメリカの歴史の根幹ですよね。
そうですね。う
ん、アメリカっていうのはそういう国で、良きにつけ、悪しきにつけ、ですけども、それをまず理解しないで、ニコニコ握手だけして帰ってきてるようではいかんですよね。うん、
と同時にやっぱりトランプを批判、まあもちろんトランプは批判されるべきとこ多いんだけど、うん、トランプというあの、ちょっと変わったですね、うん、まあタレント上がりの人たちをなんか力強くしてるのは、こういう人たちのなんかパワーが与えられてるというか、
そうですね。
トランプの実際何倍も大きくしてるのは、こういうこう、うん、俺だってアメリカに生まれたんだっていう人たちのこう、エネルギーみたいなものが全部彼の中で集まってるっていうふうに考えるべきで、
そうですね。
そういう意味でやっぱ手強い相手なんですよね。
う
ん
う
ん、
そうですね。週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ。
KBS 京都からお送りしています。
子供の頃に夢見た仕事、大きなバスでたくさんの人を乗せて走りたい、大好きなこの街の日常を守りたい、そうだバス運転士になろう。バス運転士を募集中。北光観光バスで働く5つの魅力や独自のキャリアアップシステムも充実。詳しくはホームページをご覧ください。あなたと一緒に北光観光バス株式会社。
定年まで無事故無違反で勤め上げるのが目標です。女性の私でも働きやすい環境が気に入っています。ドライバーから倉庫作業員、事務職員まで、大阪運輸倉庫で働くスタッフは笑顔であふれています。関西一円の営業所と倉庫のネットワークで、依頼主の大切なお荷物を日々責任を持ってお届けしています。人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。
そろそろ終わりの時間が近づいてまいりました。
はい、もう柴山さんに今週と先週ね、2回連続で、表現者クライテリオンの最新号のトランプは危機か好機か、いろいろとお話伺ってきましたですけれども、
はい、
やっぱアメリカの心情はこのボーン・イン・ザ・ USA でよくわかりますよね。
ですね。だこういうのを心情を持った人々が熱意に応援してるリーダーと、うんうん、なんか自民党の派閥力学でちょっとね、フラットになってしまって、うん、なんか、大変だとか愚痴ってるリーダーが戦ってですね、賞賛は限りなくゼロですね。
やっぱりこれ僕ひいき目なしで考えて、例えばこの間の総裁選で高市さんっていうのは相当自民党支持者あるいは日本のある種の層の階層の保守の人たちの、なんていうか、 魂がこう入った応援になってましたよね。なんていうかこう、そのエネルギーを、精霊を吸い上げてる政治家でありましたよね。
なるほどね。
トランプは本当、トランプも半分ですけどね、共和党系ですけど、すごくこう、魂を元気玉のように吸い上げてますよね。
あ、元気玉ね、その日いいですね。
うん、ね、元気をこう、ね、そうね、元気玉ですよね。
オラに力をくれ。こう、
元気玉大統領トランプと。
それで言うと今、石破の上、これ、
今日あるかな、あるかな、
もうあの田んぼにいるちっちゃい方のオタマジャクシ1匹ぐらいですよね。ほとんどいない、誰も応援してないから
全然集まってないですね。
だからやっぱり外交するときのところ、元気なもの出方勝負でいかなあかんとすると、まあ高市さんとかだったらこう対抗できるかもしれないなっていうのも思いましたね、う
ん、石破さんもあの日本のための政治をね、うん、してほしいですね。
いや、いやもちろんね頑張っていただきたいですけど ね、
ね、そうなんですよ。じゃあその日本がどういうものなのかっていうとね、はい、昭和100年なんていうこと
です。あ、そうですね。
柴山さんにせっかく今回来ていただいたので、この昭和100年についても来週がっつりと語っていただこうと思っております、
はい、じゃ引き続きよろしくお願いします、はいはい、番組では藤井編集長の質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。それでは編集長柴山さん、今夜もありがとうございました。
ありがとうございました。それではまた来週月曜午後9時半まで、
さようなら。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。